中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速です。ようやく円卓会議が年度内にね、はい、実現するということで、うん、はい、本当に喜ばしい、はい、ことで。何ヶ月準備しましたっけ、これ。
もう半年ぐらい。
半年以上ですよね、うん、はい、半年以上準備して、旧交通政策の、うん、公共交通のね、円卓会議が、はい、行われるということで、はい、直前告知スペシャルでございました。
はい、
はい、で、この間ね、長い間お世話になったズさんことズケランシンさんにも来ていただいておりまして、ズケランさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ま、今日さらに今回の円卓会議に着席いただける国県から石垣彩音さん来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、4人で、進めていくんですけれども、うん、はい、まず円卓会議の日程から忘れないうちに言っておきましょうか。はい、本当にこれ放送のすぐ直後に行われると思います。うん、3月、これ5日放送か、あ、7日、7日放送ですね。7日放送で9日に行われます。はい、はい、9日の13時、午後1時から、はい、県立図書館のホール ですね。はい、県立図書館って入り口が3階にありまして、うん、3階入ったとこです。入って奥に行くとホールがありまして、かなりねピカピカのところでできるなと思っております。で、同時に公共交通の話でバスの話もなると思うんで、うん、ターミナルの上という意味では本拠地でございます。はい、はい、なのにバス会社は座りません。
はい、はい、まあ、そうしてますよね。
そうそうそう、そういう立て付けになりましたね。はい、結局ズケランさんとね、長い間対話をして、うん、ずっとバスの円卓、バスの円卓って言ってたんですけれども、うん、どうもそもそも論として、うん、バスの話をする前に公共交通の話をしないと、どうもバスのことにまで、うん、なんて言うんだろうな、深まらないなっていうことになりまして、
うん、バスにこだわるとちょっと先に行けなくなるなっていう感じがしましたね。
そうそうそうそう、ということになったので、うん、まあ、今回はご遠慮いただいてですね、はい、まずはしっかり我々がシェアする公共交通ってどういうものなんだというお話をね、うんうん、したいと思います。着席者のご紹介をいたしますと、はい、まずその議論してほしいと我々に言ってくれる、うん、スポンサーが中村さん、スポンサーって言ったら論点提供者。
今回は一応無所属の会という会派として、ね、まあ、主催しようということになってます。
はい、で、そこでですね、で、詳しい論点を立ててくれるのはですね、うん、長年、この番組には出たことないんですけど、うん、中村さんとも連れ添っているバスに詳しい一つ柳さんという方がいらっしゃって、
はい。
はい、彼と、ここに来ていただいているズケランさん、二人でですね、うん、まあ、そもそも公共交通に対するスタンスとか、市民目線でね、こうあるべきなんじゃないかっていう論を最初に立ててもらおうと思ってます。ズケランさん、なんか言ったことありますか？
いきなり何だろう、そもそも市民の目で、その、うん、まあ、自分いつも三角形書くんですけど、これ何しろ
三角形、
うん、で、うん、一番てっぺんが、まあ、利用者の市民ですね、
うん、
で、その下に、まあ、市民から見えるバスってあるんですよ。うんうん、まあ、例えばバス停のことだったり、時刻表のことだったり、うんうんうん、まあ、あとは謎のスマホアプリだったり、うんうん、こういうのがまあ大体見えてくるわけですよね。
はいはい、
そうすると最初はそこしか見えないんですよ、うんうん、利用者って、
うんうん、
だから普通にヒアリングとかアンケートを取っても、うん、そこの話で終わってしまうんですね。
う
ん、
そうですね、
ですよね、
確かに。
だけど本当の問題ってそうじゃなくて、うん、多分一番下ってその沖縄の地理的な状況、
うん、
要は南北に長い島であって、うん、中央はまあ高い 第一で、人が住むところは海のそばにちょっとしかないと、
確かに、
でその数少ない平地を米軍がガンガン取っているので、結局そのまあ坂に住んでいる人がいっぱいいて、
お
というその地理的な話が一番下に、
坂も造成してね、人住ませるようにしてきましたもんね。
特に那覇なんかだと、あのマーシ地区とか、あそこはその那覇に合併される前に、その北住民をまあ住んでもらう場所みたいな感じでね、さしたる都市計画もないまま人が住んでしまったところ、でそういうその前提条件が一番下にあって、
はい、
でその上に今度は町のデザインみたいなところが来るわけですよ、市街地のどこに立った、あの例えば公共的な施設があって病院があってみたいな話があって、その上にようやくバス会社とかバス路線の話が来るわけです、
はい、
でこういう風な三角形書いてるんですけれども、そうすると下まで見えないと実は問題って全然わからなくて、でそこまでそのまあ分かってる人を連れてきてやっぱり話をしないとダメなんじゃないかなと、
なるほどね、まあまあだからバスだけの話をするとどうしてもあの本質にたどり着かないなっていうのは、そこなんですね。
そうなんです、
はい、沖縄の歴史とか、
そうそうそう、
その町の成り立ちかとか、
そうそうそう、
それでなんでこことここをつながないといけないのかとか、
そうそう
そう、そういうお話も含めてやらないといけないというところですね。だから街づくりとセットになるというところですね、はい、はい。中村さんなんか、そうだ、今日まずは論点提供を話す段取りをちょっと、
そうですね、まあ、
どういうことを話
しようと思う、連続会議で考えたいこととして、そのバスとか交通ちょっと不便だよねっていうのは肌感覚として分かるんだけれども、じゃあ誰が何をすればその問題って解決に向かうのかってなると途端に難しくなるわけですよね、そのバス会社もやっぱり民間の会社で運営しているっていうところ で、で行政がこの公共交通の会社を持ってるわけでもないっていうところで、じゃあ局地的に福祉交通みたいな形でその不便な人たちに対しての事業として やればいいのかってなると、そういうものも十分にはなかなかできないという現実もあって、
そうですね、
そもそもこの公共交通って誰が何をするところからスタートすれば解決に向かうのかって、その漠然としたものをちょっとこの、まあ、先ほど深くこう三角形の下まで見たいとおっしゃってましたけど、そういったちょっと掘り返してみて、そこからじゃあ一番最初に何ができるんだっていう第一歩がなんか見えるような機会になればいいなというふうに思ってます、
ね、今の話の中ではやっぱり今度は各市町村が自分のところの福祉のためにいろいろ準備するんだけど、よく言うコミュニティバスとか、ね、巡回バスとかってあるんだけど、あれもみんな各市町村で完結しちゃうから、今移動距離がすごく大きくなってしまった、今でいくとちょっと帯に短した
時
の流しみたいになって、で本数もないからユーザーも少なくてね、みんな苦戦するんですよね。
だから公金投じても不便なものであればやっぱり使わないし、足にならないまま実証実験が終わってしまってとか、実証実験期間が終わって民間に委託されて1年持たずに潰れてしまったりとかっていうので、やっぱりコミュニティバスじゃうまくいかないねみたいな話になっちゃうと、やっぱりなんか論点がそこじゃない、
そのリスト作ったらもうすごいルイルイとした屍がね、まあ、そういう会議にはならないと思うけど、はい、あ、多いですよね、
まあ、ちょっとその辺をこの目の前に見えるものだけではないところから考えてみたいっていう会議ですね、はい、
じゃあそういうスタンスで始めていこうということですね、はい、石垣さんにも来ていただいております。石垣さんちょっと自己紹介してもらっていいですか初めてなんで、
はい、初めまして、
はい、
石垣です、今は沖縄の都市計画とか建築のコンサルで働いているんですが、もともとはあのハワイで都市計画まちづくりの、勉強を大学院でしてました。おー、
そうなんですね、
はい、
はい、そうか、
そうです、
あのコンサルって言いましたが、僕序盤で国県って言ってしまってるんですけど、はい、
はい、まあ、今日は会社は背負ってきてない。
わかりました、はい、じゃあの都市計画の勉強もしてきて、今、実際なりわいとしてもコンサルをしているという立場なんですね、
はい、
はい、でこの公共交通の話をやるっていうところでだいぶ食いついてきていただきまして、あの円太くん座っていただけることになったんですけれども、あのそうだな、公共交通と街づくりっていうのがどれぐらい本来重要な ものなのかみたいなところから少し序盤お話しいただきたいなって円卓ではね思ってるんですけど、はい、うん、今中村さんがおっしゃった論点に対してはどうですか、うん、この
あコミュニティバスとかですか、はいはい、私が言いたいことって大体ズケランさんが言ったことでまとまってて、うん、で結局コミュニティバスもその三角形のてっぺんでしかないと思うんですよね、はい、で結局その街の作り方が車で移動することを前提にできてるので、うんまあ、コミュニティバスという選択肢しかなくなっちゃっていると、うんうんうん、だからまあそれを作ったところで、うんその需要の問題とか人口の問題とか、うん、そのオペレーションの問題とかがうまくいかないのであれば、うん、そりゃうまくいかねえよと、うん、でしかも多分それやってる時って既存のバス会社とバッティングしないようにっていうルールがあると思うので、うんうんうんうん、そうなると余計に使いにくいものしかできないと思うんですよね。だからやっぱり私はその街の作り方の構造とか、うん、移動を何をするかっていう前提から変えていかないと解決しないなとは思ってます、うんうんうん
なるほどね、こういうその公共交通について話をするっていう時に、うん、今までこういうそのそもそも論みたいなところから話す場がなかなかなかったのかなと思うんで、うんうんうん、今回、まあ、皆さんほぼ、はい、あの2つ返事でやってみようっていうふうに円卓が盛り上がったことにもつながったのかなと思うんですよね。
だって我々も一番最初集まった時は、うんうん、バスの話よって言ってましたもんね。
そうですね、
うんうん、
それがやっぱり掘っていくとやっぱりどうもそうじゃないぞっていう、そうそう
ちんたらやってよかったですね少し議論深まった、逆に
そうですね、
うん、なるほどね、わかりました。でその他に忘れてました、今着席者の紹介もして、うん、そうそう途中でしたね、はい、石垣さんはもうご紹介しましたので、はい、あそうそうそうそう、なんでコミュニティバスの問題では、うん、だから結局自分の地域市町村だけでは、うん、なんて言うんでしょう、本当は賄えないのに、うん、どうしても自分の権限の及ぶところでやってしまうっていう意味では、うん、広域で考えないといけないっていう話にもなったわけですよ、うんはい、それでですね今回は南部市町村なんだっけ南部市町村事務南部広域市町村事務組合ですね、失礼しました、の、前城さんにも今回来ていただいて、はい、前城さん自身は早原町の、職員で、転職なさる予定もあるみたいなんですけど、南部広域としてもやっぱり自分たちの市町村だけではなくてやっぱりバスの問題公共交通の問題は広域で考えないといけないという、まあ、部会もあって彼らはやっぱり非常に地域福祉として広域で考えないといけないことの一丁目一番地がこの交通であるっていう認識だということで、これも2つ返事で出ていただけるということで、で彼らの方にいわゆる行政当局特に市町村が考えていることとか福祉目線の話をしてもらおうかなというふうにして思ってます。はい、それでですね一つ柳さんと同じくスペシャルゲストで円卓会議で県外の人が出るってほとんどないのに今回は2人で、うん、もう一人はですね沖縄バスマップを作られた、うん八田貝さんという方がいらっしゃって、はい、八田貝さんもですね快く出ていただけるというところで、うんまあ、交通費はちょっと出すんですけど、はい、ご登場いただけるというふうになりましたの で、は
いすごいですね、
公共交通にかなり詳しいですね、うん、方々が、まあ、そもそもを話していくというところでございます、うん、それで最後にいつも登場いただけるメディアの方もですね交通と街づくりというところで移動のことの取材をされている沖縄タイムズから高崎さんが来ていただくというところで、うん、はい今回はなかなか強力な布陣に最終的にはなりました、
ねはい、楽しみです、
うん、という感じでございます。
この情報は、うんFacebook ページでイベントページを作ってますよね。そうそう、うん、これ他にもホームページ等でも見られるんですかね。
ですね意外と準備してないですねFacebook 基本でただ今収録放送日かな、うん、放送日に今タイムズさんで告知もというところで今打っていただく予定なのでこの日の朝刊とかにですね小さく載っているかなと思っております。ただ Facebook の反応はかなり好調でございまして、はい、割とたくさん来ていただけるのかなというところでございます。まあここからはあと5、6分ありますので、はい、あこんなこと話したいんだっていうところを ざっくばらんに話す時間にしようかなと思いますが、ズケランさん、何か他にこういうの話したいなと思うことっていうのはありますか？
どうしましょうか
ね。ゆっくり考えて大丈夫です。
なんだっけ、そもそもあちこちにバスで行く人が非常に少ないんですよね。大体は通勤と通学しか使わない、はい、で自分も昔はそういうタイプだったんですね。でなんでそのバスに乗るようになったかっていうと、将棋大会に行くためで、で実はその同じ日に4階で将棋大会やってるんですね。
ああ県立図書館のね、
子供の大会やってまして、
はしごで行きますね。
はしごというか、そこの手伝い来いって言われたんだけど、こっちが先だったんで、こっちで。
かぶって
る。そうそうそう。で、こっちに出てるんですけれども。
あちこちに行くね、はい、あのバスを使って。うん、だから、毎日のルーティーンとして、また同じところに通うっていうのも、もちろんバス利用であるけれども、いろんなところに行くっていう、そうそうそう、まあ、いわゆるお出かけですよね。
お出かけです。
今回ね、結構お出かけって大きいテーマで、うんうん、筋として立ててるのはお出かけは権利であるっていう立て方をしてるんですね。そうそうそう、権利なんだから保障しないといけないと、うんうん、人権だって話ですから、うんうん、大きく出てますからね、はいはい、というところで、
それで、うん、まあその将棋大会の会場って大体公民館とかを使ってやるんですね、うんうんうんうん、でまあ、各地の公民館行ってるんですけれども、はい、大体バスで行くとすごい苦労する場所が多くてですね、那覇の場合だと、まあ、公民館自体が小さかったり、
阿佐、うん、公民館の
ね、例えば小禄だとかね、
うんうん、ああなるほど、うん、
その、まあ、まずそもそも車で行きづらいところ、うんうん、でそれから沖縄市なんかだと市民会館隣にあるんですけれども、 あそこもバスで行くととっても苦労するんですね。で大体この2パターンしかなくて、うん、旧市街地にあって車だろうがバスだろうが行きづらい場所と、うん、なんか新しくできたこの広い場所に建てて、うん、バスでは全く行きづらいところと2パターンなんですね。でそれをもう県内あちこち回って、うん、でそれであなんかおかしいなっていう、
うんうん、今の話だと公共交通と公共施設がリンクしてないっていうことですよね。
全然リンクしてないです、
うん、なるほど。それも街づくりの問題ですよね。
で逆に例えばライカムとか行くのすごく便利なんですね、バスで、うんうん、高速バスもあるし、う
ん、首里からも行きやすいんですよ、
うん、あそこのように公民館あるとすごい便利だなといつも思うんですよだからその街づくりとバス路線とそれからまあ商業施設とかもろもろのものが全然リンクしてなくて、
はい、うん、リンクしてないから全部フォローはできなくなっちゃうってことですね。そうそうそう、全部フォローできないから不便なところ、うん、特に旧市街地とかは不便なまま残っちゃう、
不便なまま残っちゃう、うんうん、かといってその広い土地を求めて引っ越すともっと不便になってしまうので、うんうんうん、旧市街地の人はちょっと袋小路八方塞がり、うんうん、
なるほどね。この辺は結構大きな話、じゃあこの話はしてもらいましょうね、ぜひ、はい、石垣さんは何かこれも話したいなっていうところってあれば
聞かれると結構頭が真っ白になってしまうやつですね、うん、これな
んかゆっくり考えて大丈夫です、はい、街の作りと公共交通っていうのは、うん、だからズケランさん言ってることと石垣さんのところは、うん、まあ、同じことを大体言っているってことなんですよね、うんうん、はい、で今の話は、まあ、街づくりの中で阻害された話だと思うんですけど、逆に街づくりを積極的に交通とつなげていこうっていう本当は論点もあっていいわけですよね。
っていうかそれがなぜないのかっていうのは私にとっては逆にカルチャーショックで、ハワイで都市計画を勉強してきたのがあると、うんうん、もう交通って当たり前に、うん、都市計画の中に組み込まれているんですよね、うんうんうん、だからそことの連携が全く取れてなかったりすることはものすごいなんかなぜ、はい、ってなって、うん、
そうかそうか、まあ、まあそもそもこれもじゃあそもそも論だって話ですよね。そもそも
そうだからお出かけは権利であるっていうのも、うん、本当にそもそも、うん、そうでしょっていう感じなんですよ、
う
ん、
そうですよね。
だからその交通弱者がいないように街を作ることが本当は必要なのに、うん、そこはなぜか無視されていて、うん、その人たちを補うためのコミュニティ交通みたいな話になってるのが、うんうんうん、え みたいな、
うんうん、なるほどね、
対処療法みたいな、
うんうん、それだとフォローできないに決まってるから、うんうん、弱者生まれるし、うんうん、どうしてもあの運営コストも大変になるしってことですよね。効率考えたらどういう移動してほしいかとか、うん、あとどういうニーズがあるかちゃんと町のハードウェアもと移動をセットしてっていう話ですね。ああこれ重要。
うん、あとはあれですよ、だから、うん、渋滞解消のために公共交通ってよく言われるんですけど、
よく言われるね、
私あの逆だと思ってて、うんうんうん、あの車はいくらでも渋滞してろって思う、うんうんうん、あの過激派なんですよ、はい、で車が不便であれば不便であるほど、うん、公共交通を便利にしてあげて、うんうん、公共交通を使いたくしていけば、うんうん、全然皆さん公共交通使うと思うんですよね、うんうんうんうん、そこも一つ交通政策と街づくりができることだと思ってます、
うん、確かにね、うん、まあ、それがバスレーン一択なのかって話ですよね。
そう、あバスレーンなのか、うん、新しい
もっと他にも考えないといけないよってことですよね。そうかそうか、そ こ,、ね、このあたりもお話だいぶあれですね、立体的になるような気がするんですけど、うんうん、
これにさらに着席者が増えて、うん、いろんな論点から、うん、まあ、いろんな問題が聞けると、うん、またそこから見えてくる共通するものだったり、ね、最初の一歩ってなんだろうねっていう話まで会場でできたら面白いなと思いますけどね。
はい、そうだな、あとは南部広域の視点か、うん、ひょっとしたらこれは私も少し珍しく喋らないといけない、うん、まあまあ司会なのでそういうことはあんまないんですけれども、うん、あの福祉の視点の中で、うん、交通弱者の中にですね、まさしくあの経済的にそもそも困窮しているっていう状態の人たちに、うん、どういう交通を提供すべきかっていう論点ってすごい大事だなと思っていて、うん、はい、僕はほらもう今ずっと子ども貧困のお仕事としていろんなことをやっている中でですね、やっぱり生活保護もらえるのにもらっていない人のほとんどが車を持ちたいからっていう理由なのはもうね、ほぼ定説になってるんですよね。もちろん車が持てるようにっていうアプローチとかもう大事かもしれないけど、うん、そうではなくて、ちゃんと車持たなくても子供が育てられる安心して、そういう移動の設計ってやらないといけないんじゃないの、うんうん、これむしろこれ一番最初のね、うん、話一丁目一番地なんじゃないのっていう論点も、でもこの中では、うん、話されないといけないということなんですよ。非常にね、最初はどうしてもバス会社とかバスの運営がどうダメかみたいな話から入りがちだったんですけども、うん、そうではなくてしっかりどっしりやって、うん、バス会社もね何でも対応できるわけではないってもだんだん分かってきたのですね、うん、このあたりがしっかりお話しできればなと思います、はい、もう一度言います、3月9日、午後1時からですね、沖縄県立図書館でスタートでございます。終了予定が、まあ、大体エンタ会2時間半なので、うん、10分挨拶を取って15時40分には終わるかなというところでございます、はい、じゃあ当日ですね、皆様とお会いできる日をお会いできることを楽しみにしております、はい、ということで皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。